与えられています聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのはマルコによる福音書の第13章、マルコによる福音書の第13章の1節と2節であります。マルコによる福音書第13章の1節と2節をお読みいたします。教会その月の聖書を使っていらっしゃる、借りていらっしゃる方は、後ろの方の74ページです。聖書は、約4分の3くらいのところでもう一度ページが1から再スタートするのでありますが、これ新約聖書でありますが、その新約聖書の74ページ、マルコによる福音書第13章の1節から2節です。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生ご覧なさい。なんという見事な石、なんという立派な建物でしょう。イエスは言われた。あなたはこれらの大きな建物を眺めているのか。その石一つでも崩されないままで、他の石の上に残ることもなくなるであろう。今日はこの聖書の箇所から、私たちの土台という題でメッセージをさせていただきたいと思います。これはですね、この13章全体にこのつながっていく聖書箇所なわけでありますけれども、今日はこの最初のところだけを、に注目して、もうこれから何週間かにわたってですね、このところを読んでいきたいと思うんでありますけれども、今日はこの聖書の箇所から本当に基本的なことなのでありますけれども、私たちが何を土台にして歩んでいくのか、そのことをお話したいと思っています。特にですね、今日は、先ほど就任式をしていただきましたので、教会が、本当に教会として何を土台にしていくのか、私たちの人生もそうでありますけれども、それだけではなくて、教会が何を土台にしていくのかということを考えながら、この聖書の箇所からお話をさせていただきたいと思っています。弟子たちは、ガリラヤという、まあ、エルサレムから見るならば、田舎の地方の出身でありました。今や、まあ、どこに住んでいてもですね、この都会には何があるかということを知ることができるのでありますけれども、今のように、この今から2000年前のこの弟子たち、今のように、写真もありません。また、テレビもありません。インターネットもありません。何がそこにあるかを知らないわけですね。見たことがないわけです。そして、車や飛行機もありません。エルサレムに行くのも人、旅行ですね。そんなに遠くはないのでありますけれども、でもそんなに簡単に行けるところでもありません。この弟子たちにとってエルサレムは、やはり驚きの連続であったんだろうというふうに思います。今からですね、22年前、私たちがアメリカに来たときに、まずサンディエゴに、まあ、サンノゼ空港に降り立ったんですが、その後、まあ、サンディエゴに、飛びました。そしてサンディエゴで半年間を過ごしましたけれども、サンディエゴからアトランタに引っ越したんですが、サンディエゴからアトランタに引っ越すときに車で移動しました。まだ1歳、2歳前だったはじめを連れてですね、小さな車に荷物を積んで、サンディエゴからアトランタまで移動しました。1週間かけて、本当ならばですね、3日4日で着くのかもしれませんけれども、冬でしたし、もう昼間が短いです。慣れてないところをあんまり夜走りたくないというのがありましたので、一週間かけてゆっくり移動しました。横断しました。間は、まず砂漠。カリフォルニア州かアリゾナ州あたりは砂漠ですね。その後、ニューメキシコに入ると岩山が広がってきます。テキサスに入ると、それがですね、綿花畑に変わっていきます。綿花の畑も本当に寒い日でした。フリーディングレーンが降るような日でありましたけれども、綿花畑に入っていきました。そして、ダラスがあったのでありますが、ダラスはバイパスを通ったので横を通っていくって感じでありました。そして、その後は、木の高さがだんだん高くなって、アトランタに近くなれば森がずーっと続いていました。 ですから、まあ夜になっていたんですけれども、アトランタの街が見えた時には、本当にこれはすごい都市だと思いました。たくさん高いビルがいくつもある。うわー、これはすごいね。一週間ですね。サンディエゴにもビルがあるんですけれども、でもそこから一週間ですね、もう砂漠、岩山、綿花畑、森、その中を通って、一週間かけてアトランタに着いた時には、あ、本当にすごい街なんだってことを思いました。もちろん、初めてニューヨークに着いた時には、もうそれは遥かに超える、アトランタを遥かに超える大きな街だと分かったわけでありますけれどもですね、本当に、テレビで見てても、写真で見てても、インターネットで何か見えても、まあ20年前ですからそんなにインターネットなかったんですが、でもですね、やっぱりそれでもすごいと思いました。そんな私たちですから、2000年前、弟子たちがガリラからやってきて、エルサレムの町に来て、そしてその神殿を見たときに、本当にドギモを抜かれてしまった。すごいですね！イエス様にこの驚きの声を上げました。エルサレムの神殿、実際にですね、本当にものすごく大きな神殿であったようであります。ちょっと正確なですね、大きさが、私も調べたんですけれども、出てこないのでありますけれども、ヘロデ王様の神殿、ソロモンの神殿は大体分かっていますが、その後、2回、建て替え、1回建て替え、1回増築でですね、ソロモン、ごめんなさい、ヘロデ王が、40年以上かけて、ヘロデ大王の後、またその続く王がですね、この神殿を建築していました。こんな神殿であろうというふうに言われています。出ますか？こんな神殿だっただろうというふうに言われていますけれども、これはエルサレムにある模型でありますが、この、大きなですね、この、石垣に囲まれた神殿、高さもかなり高い神殿であります。この神殿の一つの大きさ、石の大きさ、これはヨセフスという歴史家が書いてあるんですが、このここにある石の、いくつかある石の一つはですね、幅が4メートル、高さ6メートルですが、これくらいのね、天井くらいの高さでしょうか。そして、長さが13メートル。ですからですね、本当にもう巨石ですね。この後ろの、この大きさくらいでしょうか。この後ろくらいの大きさのですね、大きな石がですね、あったようであります。ちなみに、ピラミッド、クフ王のピラミッドですか？あのピラミッドの大きな大きなピラミッドの一つ一つの石がだいたい1メートル四方だそうですね。だいたい1メートルくらいだそうでありますけれども、ですから、それが4メートル、6メートル、13メートルの大きさですから、本当に大きかった。私たちが今見ても、おそらくですね、うわー、イエス様すごいですねって、この弟子たちと同じように声を上げるような大きな大きな大きな石が使われていたのであります。それに対して、イエス様がおっしゃった言葉であります。本当にすごいですねって、うわー、立派ですね。イエス様見てくださいよっていうふうに、この神殿のこの門を出るときに、弟子の一人が言ったのでありましょう。それに対してイエス様おっしゃった。これらの石の一つ一つが、もう一つの石の上に乗っていないほど、この城壁、この神殿は破壊される日が来るんだ。徹底的に破壊される日が来るんだということを予言されたのであります。皆さん、私たちはですね、このイエス様が神殿のことをそういうふうにおっしゃったそうだよな、建物じゃないからなって私たちは簡単にそう思うかもしれない。もちろんそうであります。今日のポイントもそうであります。建物じゃないんです、ないんですよって話をするわけでありますが、でもですね、この神殿、イエス様にとっては大切な神殿でした。これは私のお父さんの家だって。イエス様は言いました。幼い時もイエス様、お父さんに向かって私が、私のお父さんの家にいるのは当たり前でしょって言いました。これは神様の家だって思っていました。そして、イエス様はこの神殿にで商売してる人、この庭でですね、たくさんの人が商売してた、その商売してるのを見てですね、本当に涙を、この流しながらですね、鞭を振るった、怒ってですね、鞭を振るったイエス様であります。私の家は、 祈りの家と唱えられなければいけない。そういうふうに、イエス様はこの鞭を振り回して、人々を、商売人たちを、この商売をする人たちをですね、両替をする人をですね、この追い出した、鞭を振るって追い出した、そういうイエス様であります。それほどイエス様にとって大切な大切な神殿であります。その神殿も崩されてしまうんだ。その神殿も崩れてしまうんだってことをイエス様は話をなさったのであります。イエス様は神殿なんかどうでもいいと言ったのではありませんでした。本当にイエス様にとって大切な神様の家であったこの神殿であります。でも、その神殿さえも石が崩れてしまう。一つの石がもう一つの石の上に乗っかるってこともなくなるまで徹底的に破壊されてしまうその日が来る。これは世の終わりを見据えた言葉であります。やがて来る世の終わりを見据えた言葉でありますが、皆さん私たちの感覚で言うならば、今申し上げましたけれども、まあ大都市のですね、まあニューヨークの高層ビルを見て、すごいな、これすっげえなと思うわけでありますが、それに対して、これもやがて崩れるんだよと言われているようなものであります。これもやがて破壊されるような日が来るんだよというようなものであります。本当にイエス様の言葉はどれほど、なんて言ったらいいんでしょうかね、インパクトのあるというか大きな言葉であっただろうかということを思います。私たちは、わあ、ここまで立派なものは大丈夫だと思っている。でも、それも壊される時が来る。それがイエス様の言葉であります。これから何回か、この世の終わりを見据えた生き方がどういうものなのか、具体的なことをお話していきたいと思います。しかし、今日は、先ほどちょっと申し上げたように、特に教会が何を頼りとして、教会が何を土台として行くのか、そこに集中してお話をさせていただきたいと思います。今先ほど開いたマルコによる福音書の13章のもっと後ろの方を見てみましょうか。31節この言葉に注目してみたいと思うんですが、同じですね、マルコによる福音書の13章の31節にこう書いてあります。天地は滅びるであろう。しかし私の言葉は滅びることがない。天地は滅びるであろう。しかし私の言葉は滅びることがない。イエス様の言葉であります。大きな大きな建物、立派な建物。どんな立派な建物でも、所詮は人間の作ったものであります。形あるものは壊れていくんだ、そういうふうに言うかもしれません。でも、まさかこの天地が滅びることはない、私たちはそう思っているわけであります。この太陽が、この月が、この地球が滅びてしまう、そんなことあるんだろうかと私たちは思うかもしれない。でも、イエス様は、天地は滅びるであろう。絶対変わらないぜ。これだけは変わらない。これだけは大丈夫だ。そう思っているものも、やがてなくなってしまう。やがて崩れてしまう。しかし、私の言葉はそんな中で、私の言葉はいつまでも変わらない。御言葉こそが、私たちが最後まで信じ、私たちがいつも信頼し、従っていく土台なわけであります。私たちが、大切にしていくのは教会が、私たち一人一人の個人の人生がそうであり、あると同時に、また教会が大切にしていくのは、御言葉であります。イエス様の言葉であります。そこに信頼し、そこに従って、その御言葉を土台にして、私たちは教会を建て上げていくのであります。建物ではないことは、当たり前であり皆さんご存知だと思います。本当に、今もイエス様がおっしゃった通りでもありますけれども、実際にですね、イスラエルの歴史の中では建物、この神殿が、この頼りになっていた時がありました。ちょっと開きたいと思うんですが、エレミア書の7章の8節から11節、スクリーンで出していただけるでしょうか。エレミアの7章の8節から11節です。 出ますか。旧約聖書で、エレミア書7章の、8節。お読みいたします。見よ、あなた方は偽りの言葉を頼みとしているが、それは無駄である。あなた方は盗み、殺し、奸淫し、偽って誓い、バールに香を焚き、あなた方は、が以前には知らなかった他の神々に従いながら、私の名をもって唱えられる、この家に来て私の前に立ち、我々は救われたと言い、しかもすべてこれら憎むべきことを行うのはどうしたことか。私の名をもって唱えられるこの家が、あなた方の目には盗賊の巣と見えるのか。私自身、そう見たと主は言われる。これはエレミアの言葉でありますけれども、イスラエルの人たちはですね、この神殿がありました。この神殿があれば大丈夫だと思ってました。そして、本当に神殿に行って礼拝すれば大丈夫だ。神殿、あそこに行けさえすれば、あそこに行ってお祈りさえすれば大丈夫だと思ってました。日々の生活は本当にそれと離れていました。神様と離れていました。でも、週に一回、月に一回、年に一回、あのエルサレムに行ってお祈りすれば、あの神殿に行ってお祈りすれば大丈夫だと思っていました。立派な神殿でした。本当にもう周りの国々の人々に自慢できる神殿でした。でも、その神殿、先ほどのヘロデの神殿はもっと、このエレミアの時代にもっと大きくなってたわけでありますけれども、その神殿も、それがによってあなた方が救われるわけではない。それは今や盗賊の巣になってるじゃないかっていうふうに、神様は言われたのであります。もちろん、本当にそれぞれの建物には考え方があって作られた素晴らしい建物、この建物もそうだなと思う。本当に、この建物を建てた、設計した方々にですね、これはどういう気持ちで建てたんですかって、もっと聞かなきゃいけないなという思いがしますね。どういう思いで建てたんでしょうか。おそらく、天に一番高く、高いところについている十字架は、イエス様の十字架こそが私たちの救いなんだということを世界に告げているものであろうと思います。この正面にあるステンドグラスも、イエス様こそが私、蘇ってイエス様こそが私たちの主なんだということを、今もこの主が私たちと共にいてくださるんだということを表そうとしているんだろうなということを思います。この両方の柱が一つになっていくのは私たちが一つになっているんだってことを表そうとしているのか、もしかしたら、この、祈りの手を表しているのかもしれません。それぞれには、それぞれの意味があって、建物が作られているでしょう。それは素晴らしいものと思う。でも、その建物が私たちを救うのではない。建物が私たちの力になるのではない。私たちを励ますかもしれない。私たちいろいろそれを用いさせていただいて、建物を用いさせていただいて、いろんな働きをさせていただけるのかもしれない。でも、建物が私たちを救うわけではない。建物が私たちを支えるわけではない。建物が私たちの土台になるわけではないのであります。お金や経済的な力が私たちにとって本当に励ましになったり、助けになることがあるでしょう。神様は必要を満たしてくださる方ですから。本当に経済的に満たされていくことも求めていけばいいかもしれません。でも、それも私たちを支えるものではありません。人がたくさん集まっていること、それは素晴らしいことでしょう。本当にたくさんの人々が神様を褒めたたえている、それは素晴らしいことです。でも、それが私たちのこの歩みを決めていくのではありません。プログラム、また音楽、それも素晴らしい音楽が魅力になることがあるかもしれない。素晴らしいプログラムは多くの人々を教会に本当に誘う力になるでありましょう。でもそれが教会の土台になっていくわけではありません。今回もこのメッセージを準備しながら、礼拝って何だろうってことを思わされていました。教会って何だろうってことを思わされていました。あの、マット・ロッドマンのハート・オブ・ザ・ワーシップという歌がありますが、 この彼の集ってたイギリスの教会は本当に素晴らしい教会でした。たくさんの人々が集まってました。このヨーロッパを代表する教会でした。そこで歌われる賛美が、そこで作られる賛美が、このヨーロッパ全体、またアメリカやオーストラリアや日本にも伝わっていく、そういう教会でありました。たくさんの人々が集まっていました。でも、ある時、牧師が感じたというのであります。私たちは何か大切なものを今失っていないか。本当に素晴らしいプログラムを持っている。素晴らしいバンドがある。素晴らしい音楽がある。素晴らしい賛美がある。たくさんの人が集まっている。でも、教会は本当に今大切なものを失っていないだろうかと、牧師は感じたそうであります。そして、大切なものが何かを見極めるために、それ以外のものを、ちょっと取り除いてみようと思ったそうであります。牧師は、ある時、教会のメンバーに訴えます。私たちは素晴らしい音楽を持っている。素晴らしいこのミュージシャンがいる。素晴らしい PA システムがある。マルチメディアがある。プロジェクターで本当にいろんな、情報が流される。素晴らしい。でも私たちは大切なものを何か見失ってないだろうか。牧師は訴えて、来週からしばらくこの電気楽器を使うのをやめます。いや、楽器すべて使うのをやめます。マイクも使うのをやめます。大きな教会であったのでありますけれども、マイクを使うのさえやめてしまったそうであります。次の日曜は、そして、この牧師を歌えたそうですね。私たちは礼拝のプロデューサーだ。教会に集っている一人一人が礼拝を作っていく、その主体的な役割を担っていく一人一人だって。コンシューマーじゃない。ただの礼拝に参加している人ではない。礼拝を作り出している人だ。だからあなたは来週礼拝に来るときに何を神様にお捧げしようか。何を神様のもとに持っていこうか。そういう思いで準備をして教会に来てください。そのように牧師は訴えたそうであります。最初はみんな戸惑いました。どう反応していいのかわからなかった。そうであります。このマット・ロッドマン、この教会の音楽の働きを担っていた一人でありますが、そのマット・ロッドマンも、自身もですね、こう言ってますが、このオークワードな空気が流れたって。みんなどうしていいのかわからなかった。なんか沈黙が、なんか気まずい沈黙がずーっと流れていた。そして礼拝出席も減っていったそうであります。もしもこの教会の指導者たちが教会にどれだけ人が集まるかってことだけを見ていたら、ここでめげていたかもしれません。でも彼らはそこでも考えを変えようとはしませんでした。軸がぶれることもありませんでした。彼らは続けて求めていったのであります。神様に捧げる礼拝って何だろう。本当に私たちが神様に捧げるものって何だろうというふうに求めていきました。その中で生まれたのが、このハート・オブ・ザ・ワーシップという、ハート・オブ・ワーシップという歌であります。マット・ロットマンは、マット・レッドマンは、自分のベッドルームで自分の気持ちをそのまま歌詞にしたそうであります。個人的な思いを、みんな世界中の人に歌っても教会で歌おうとかそんな思いじゃなくて、自分一人自分の思いを歌詞にしたそうであります。でも、それが世界の人々に愛されていきました。音楽を大切にしている教会で、その音楽やいろんなものを取り除いていくときに何が残るだろうか。それはイエス様への礼拝が残るだろうって。そこに戻っていこう。本当にイエス様を褒めたたえること、イエス様を礼拝すること、イエス様に従っていくこと、イエス様の御言葉に耳を傾けること、そのことに帰っていこう。そのように 教会は歩みを新しく始めていきました。少しずつ少しずつこの音楽が帰ってきたそうであります。私たちは本当に同じところに召されていると思います。イエス様を中心とした礼拝、そしてイエス様の御言葉を聞いていく教会、イエス様の御言葉に従っていく教会へと私たちは召されていると思います。イエス様の御言葉は本当にご自分のすべてを与えて、すべてを投げ出して救いの道を開いてくださった言葉であります。イエス様の言葉は、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと、本当にいつもいつも私たちを支え、共に歩んでくださるという言葉であります。このどんなことが起こっても、天地が変わっていく、そういうことが起こっても、私はいつもあなたを支える。これ、まあ来週からですね、このマルコによる福音書を一緒に読んで、この13章を一緒に読んでまいりますけれども、そこにはいろんな迫害もやってくる、理解し、人々に理解されないということも起こってくる、そしてもう恐ろしいこともたくさん起こってくる、苦しいことに出会うかもしれない、でも私は決してあなたを離れない、いつもあなたと共にいて、あなたに言葉を与え、あなたを桃に支え、あなたを生かすから、そのようにイエス様は語っている。その言葉に耳を傾けていくことであります。17年前、この教会の牧師として飯をいただいて歩み始めた時のことをもう一度思い出していました。その時はマタイによる福音書の14章の御言葉をいただいて、立ち上がらせていただきました。5つのパンと2匹の魚で5000人の人々がお腹がいっぱいになるところであります。5000人の人々を目の前にして、弟子たちは無理です、イエス様に、私たちは本当にないんです、私たちにはこの5つのパンと2匹の魚を持っているこの少年のお弁当しかないんです、こんなんじゃ役に立たないですよねって、この弟子たちは言うわけでありますが、それに対してイエス様はこのように答えられました。マタイの14章の御言葉であります。それをここに私のところに持ってきなさいという御言葉であります。この御言葉をいただいて、この御言葉を頼りにしてここまで歩んできました。自分のことを見るならば、人との関係に振り回されやすい私にとって、この御言葉は大切な支えでありました。このアンデレが、あの弟子のアンデレが子供のお弁当を見て、こんなの役に立たないですよねと言ったように、そのようなことを思わされることがあっても、それをここに持ってきなさいと言われたイエス様の言葉を信頼して従いたいと思って歩んでまいりました。この新しい3年においても同じ思いであります。イエス様がそれをここに持ってきなさいとおっしゃって、イエス様の御手にそれがあるならば、5000人の人々が満たされていく、その御業を見せていただく、そのことを本当に信頼して御言葉に従って歩んでいきたいと思います。本当にお一人お一人がこの御言葉に、神様の御言葉に聞いて、神様の御言葉に従って歩みをさせていただく、そのような教会として共に歩ませていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちは立派な建物があれば、それが私たちのこの頼りになる、支えになると勘違いするかもしれません。 経済的な豊かさがあれば大丈夫と思うかもしれません。また、多くの人々がいるからと、マンパワーに信頼するかもしれません。どれも素晴らしいものです。どれも大切なものです。でも、それらも、私たちが、の土台にすることはできないことを、この午後特別に覚えます。神様、私たちは、イエス様の御言葉を、イエス様ご自身を、イエス様ご自身の十字架を、その恵みの言葉を、私たちの土台として、そこに教会を立て上げてまいります。また、個人個人の生涯においても、人生においても同じであります。あなたの御言葉が私たちの頼りであり、あなたの御言葉が私たちの土台です。どうか主よ、御言葉を与えてください。御言葉によって養い、御言葉によって立ち上がり、御言葉によって身を結ばせてくださいますようにお願いをいたします。教会の歩んでいく道、またお一人お一人が歩んでいく道において、イエス様の御言葉が私たちの支えであり、力であり、神様命であることを味わわせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。